あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
久しぶりに動物園へ行ってきました。
あ、いいですね。
はい、なんか今日とても癒しが欲しい気持ちで猫カフェ、初めての猫カフェ行くとか迷ったんですけれども、はい、せっかくなので、最近テレビで話題になってるあのフクロテナガザルのケイジ君を見に行ってきました。クモさん知らない？
知らない、ね、知らない、
ね、バラエティとかあの、はい、ローカルのニュースとかでも話題になってるんですけれども、あの名古屋にある東山動植物園っていうのがあるんですね、
はい、
でそこにあの、まあ、有名な動物としてはコアラと、あとイケメンゴリラのシャバーニ、これなんかイケメンゴリラブームっていうのがちょっと前にあったんですけど
私ね、猿は苦手なんで、ゴリラだろうが、チンパンジーだろうが全体的にあまり好きではない。
そう、いやこれがね意外にあの、あ確かにあの造作が整ってるっていうのと、もうあのこう全体的に醸し出す雰囲気がもうイケメンみたいな。
麺じゃねえけどな。あ、まあ、面という意味では麺か。
麺、
あの、ジャパン、ね、日本麺みたいな感じではないよね。
オスザルで、なんかこう、ね、常に、あの、その群れの、群れ全体に向こう、目を、はいはい、あの、ちゃんと行き渡らせて、ああ、雰囲気もなかなかやるな、こいつ、とか思って見てましたけども。で、この、さっき言った、ふくる、あとね、イケメンライオンっていうのもあって、
いやいや
イケメンライオンの3
点。何でもイケメンとつければいいってわけじゃない。
でも私はね、そのライオンは動物園に行って初めて、ああ、そうなんだって思ったんですけれども、これもなかなか、うん、キリッとしたライオン、オスライオンでした。はい。でですね、あの、もう一つ。の、あの、さっき言った、フクロテナガザルのケイジ君。これはね、別にイケメンとかじゃないんですよ。
うん、
何が話題かというと、鳴き声なんです。前にですね、月曜から夜更かしという深夜番組で、マツコさんがすごいツボにはまっ、そこで、その番組で紹介されて、マツコさんがツボにはまって結構何回も他の番組とかでもね、話題に出して、もうそのあたりからローカルのニュースとかいろんなところで取り上げられたりしてるんですが、あのね、なんだ、まあ、猿なんですが、特にあの声の大きい猿っていうので有名なそうで、うん、喉の下に大きい袋があるのね。でそこを膨らませて すごく大きな声で、あーっていう声をあーっていうの、
はい、
あのほうほうほうほうほう、あーっていうのね。はい。で、その鳴き声がなかなかこう、いいっていうか、なんか妙にみんなのこう心を揺さぶるものがあって、で、あの、みんな、そうですね、みんな檻の前で鳴くのを一生懸命待ってて、で、私も結構粘って10分ぐらい待って、でもずっと毛づくろいしたり、なんかこう、ぼーっとしてるので、まあもうちょっと後で来ようって背中向けてる時にいきなり後ろの方ですごい鳴き声が聞こえて、そしたらもう一斉に皆さん拍手してるんですよ。残念ながらあーってやつは聞けなかったんですけれども、うん、まあ声聞けたからいいかと思って、帰りにですね、今このケイジ君の声が聞けるというポストカードを売ってるんですね。で QR コード付きで、はいはいはい、その QR コードにアクセスすると、あのその音声が聞けるっていうね。
まあ、いろんなこと考えますね。
そうそうそうそう。ね、もう、うん、ぜひと思ってね、聞いて、買ってきて、さっき何回もリピートで聞いて。
いやいやいやいや、うまいでしょ。
はい。で、本当、東山動物園ってね、一応メジャーどころのゾウもいますし、キリンもいますし、メジャーどころの動物たちが揃ってるので、ぜひ、本当気軽にね、地下鉄からも歩いて5分ぐらい、5分もかからないかなっていうところにあって、すごいいいとこですよ。入場料がね、大人500円なの。
安いですね。
少ない？ちゃんと植物園も込みで。
中崎ペンギン水族館も似たような金額ですよ。
うん、そうそうそう。
たくさんのペンギンと会える。
あそこはいいとこだよね。
ただね、はい、なかなか長崎こういわゆる観光地的な場所から行くとちょっと遠いんですよ。
遠いですよね。私も中学校の修学旅行で自由行動であそこに行ったら時間のほとんどが潰れてしまったという経験があるので、
あと
ね、
もう一つ言うと、よく私もよく RT してます、長崎バイオパーク、バイオパークはね、ペンギン水族館この前実は昨年かな、もう行ったんですけれども、うち近くだからね、どちらかって言ったらね、ペンギンはね。でもバイオパークめちゃ遠いんですよ。でもバイオパークはね、ほんとたまに行きたくなる。
カピバラに会いに。カピバラが見たくてさ、
あいつら普通に転がってますからね、その辺にね。
そうなんだ、はい、一応見たことはあるんだけど、バイオパーク の, ツイッターで上がってくるカピバラさんたちが可愛くて、
あんな感じですもん、やつら本当にね、うん、行きたいんだよね、久しぶりにね。もうね、結構遠いんですよあそこはね、うん、気軽にはちょっと行けないっていう、ね、でも、行ったら非常に満足できる、1日潰れる、
そうなんだ、
動物園ですね、
年間パスポート2000円買っちゃおうかな、どうしようかなとか思って、でも意外にいつも今まで行ってないしなとか、う
ん、いや意外と動物園ね、近くにで行けるんだったら、うん、たまにこうぼーっとしたくなるときに行くのもありかなと思いますよ、ね、
なんかたまに行くとあれも見なくちゃこれも見なくちゃっていうのですごいぐるぐる回って忙しいんですよ。だからそれで、
ね、のんびり動物とこう無言の会話を楽しむぐらい、うん、
ああいいですね。じゃあちょっと私今度無言で無言の会話をしに一人のんびり行ってみようと思います。それでは今日もホットキャストスタートです。さあ前回は期待通りの展開ということで、クムさんがね、
何が期待通りですか、
私の期待に応えてくれました。
別に私期待に応えるために買ったわけじゃないです。
うん、いやそうなんだけど、やっぱりこう特集したいじゃん。
まあ、別にでもほら、うちはさ、だってポッドキャストの IT 系の番組ってテクノロジー、うん、テック系と呼ばれるものは山ほどあるじゃない、
う
ん、
そうそうそう。
もう有名どころから人気どころまで。うん、一緒か。
違うよ。私が好きなのは、クムさんが、いやもう買わないよって言ってたところで、特集しますってなるところが好きなの。
ああ、うん。いや、
なんかその一連の流れがホットキャストらしいなって思ってるところで、
それもでもみんな私が買わないって言っても買うって思ってるんでしょ、どうせさ。
いやでも今回は本当に、いやもうまあね、そうよねって思ったから、
うん、そうそう、だって買う気なかった本当に、
うん、そうそう、
いやもう俺はね、アップルと縁を切るぐらいの気持ちがありました。
うん、
いや切りはしないけどね、アップル、はい、これはね、これ多分ね、アップルウォッチを買ったのもいけなかったと思う。
あ、だって、買わないからアップルウォッチを買ったんだよね。
ああ、そうそうそう。いや、うん、今でもね、
うん、
iPhone7 は好きですよ。
うんうん。
今でもね、
うんうん。
いや、それは特にね、10を買ったからなおさら思うかもしれない。
うん、
まあ、みたいな話は後ほどしましょう。コメントいきましょう。
はい。ということで、まあ、サクッと流れをご説明すると、前回来た通りの展開ということで、まあ、クムさんがもし、発売当日が今日ですかね、11月3日に届くよう予約は取れたら特集しますということで、
はい。
はい。ということで、無事、今日、
はい、
手元に届いたので、
届きました。はい。
はい。こう、ね。今日は iPhone 特集という。
買うと決めたら絶対初日に手に入れたよね。
そこで、ほら、でも世の中手に入らない人もいるわけで。
そうですね、
並んだけど手に入らない、はい、入らなかったっていう人もいるわけで。
そうですね。
うん。さあ、ということで、まずコメントからご紹介していきましょうか。
コメント、私も手に入れましたコメントはなかったんですね、結局ね。
スイスさんからいただきました。コムさん、iPhone X。ゲットおめでとうございます。いろいろなところで顔認証の通るパターンと通らないパターンの実験をしていますが、実際使えるレベルなのか、画面の後ろのガラス面はどんな感じなのか、重さ等の感想を聞きたいですね。3連休初っ端に良いおもちゃが手に入って羨ましい。こっちは3連休後に試験が2つもあるんですよ、とほほ、ということです。ありがとうございます。はい。ということで、今日コメント、以上なので、これからがっつりと、クムさんにその iPhone X について語っていただきたいと思います。そして、スイスさん、まあ、せっかく3連休も勉強する時間が 取れたっていうことで、ぜひいい結果が出るように祈ってます。頑張ってください。
はい、
ありがとうございますね。ということで、
でもね、思うんです、はい、本当にね、多分たくさんの、テック系ポッドキャストが今日はね、iPhone の話をしているんじゃないかと。
そうね、
だって我々はほら素人じゃん。
うちは生活系ですから。
はい、はい、生活系なんで、そんな濃い話はする気はありませんよ、毎回ね。
うんうん。まあ、してないですね。
してないと思うんですよ。はい。うん、さあ、じゃあ何を言えばいいの？もうね、あの、午前、今日は午前中に届きまして、移行を済ませて、もう半日使ってます、私はね。
おほほほ。
で、これを、
うん。
こういうのってほら結論から言うのもありでし
ょ。うん。もう好きにどうぞ。
難しいね。
あ、私今日まあ、出かけた動物園の帰りにですね。
はい、じゃあ質
問。電気屋さんに寄ったので、
はいはいはい、
iPhone としたらなんか電気屋さんでよく前を通るんですが、ずっと iPhone X の予約受付中みたいなことを書いてあって、うん、へえ、じゃあ当日ここで予約したら手に入るのかなってこの間話題にしてたとこなんですけれども。うん、実際に実機が置いてあってびっくりして、
はいはい、
え、これどうやって手に入れたんだろう、やっぱり予約したのかなとか。いやいや、まあ、
実機は普通に、ね、予約とかじゃない、それは業務用はちゃんともちろんあります、は
い、すごいいろんな妄想膨らんでしまって。
展示はもちろんあります。
ああ、で、実際にね、うん、手に取って、ああ、これを今頃ちょうどクムさんのツイートを見た、はい、見てたので、ああ、これをクムさんが今いろいろ触ってんだろうなとか思って、私も触ってみようと思って、ホームボタンがないっていうところで
ホームボタンないんですよ。
そうで、いろいろ触ってて、下から上にシュンとやると、はい、これがホームボタン、一回カチッと押したのと同じなんだな、タップしたのと同じなんだなって分かったんですが、2回タップすると今開いてる現在使ってるアプリのガーッと出てくるじゃないですか。
はい、
あれどうやったら出せるんだろうってひたすらいじってたんですけど、
あれはですね、下から半分上げるといいんですよ。
半分？
はい、
うーん、
タップ、下から上に上げるタップを、
うん、
少し上げるとですね、
うんうん、
出るんですよ、いっぱい、うんうん、その今いわゆるこうボタンを2つ押したのと同じように、
ええ、
使っているアプリケーションがバーって並ぶんですよ。で、今までだったらそのまま上にポンポンポンと上げていけばアプリを落とせたのが、これが落とせなくなってますね、今ね。一回長押しをしてマイナスっていうのが左上に出たら、それを上げていくと落とせるようになりました。
あ、前みたいなもうパパパパーンとはできなくなった。
できませんね。はい。まあそういうのも含めてじゃあ話していきましょうか。
そうね。はい。お願いします。
まずですね、今回届いた、機種の OS が古い。
ほう、最新じゃなかったんだ。
はい。というか先日ね、今までの、うん、まあいわゆるセブン、私はセブンを使ってたからセブンの OS がアップデートされたばっかりだったんですよ。だからバックアップはその新しい OS で取られてるわけですよね。
まあ皆さんそうですよね。
いや、皆さんかどうかはわからないですよ。その人によってはその、うん、アップデートをゆっくりする人もいると思いますし、だからそのアップデートのタイミングと、その機種の、
うん、
もう元々作られていたそのタイミングでの最新 OS が乗っかってるわけであって、その後要するにアップデートされたばっかりにバックアップから戻せない。
ああ、そうなんだ。
はい、要するに新しい機種の方が OS が古いので、
そっちを先にアップデートしないといけない。
そうなんで、だからまあ私の場合だったら7から10に切り替える、バックアップからそのまま丸ごと戻したいと思ったら、うん、1回10の方を新しいアカウント、うん、まあ新しい iPhone で登録してアップデートして、アップデートし終わった後に再度消してバックアップから戻すっていう作業が必要に、
ちょっと面倒ですね。
でもこれは分からない人は絶対出ると思うんですよ。
ですね。っていうか、今まで iPhone 使ってて、10、10をさあ買うぞっていう人って、大体速攻でアップデートしてそう
な気がして。そうです、そうです。そういうことです、そういうことです。
そういう人種な方々だと気がして。
だから、まあ、わからないでもないんだけれども、うん、でも発売のタイミングでは、できれば、うん、その、最新アップデートでいけるのか、もうその辺はうまく、うん、そのアップデートのタイミングをずらすなりなんなり、アップルはできたんじゃないかと思うので、
うん、
まあ、セキュリティの問題はあるにしても、多少ずらしても、そんな困らなかったんじゃないのというね、
うん、
こういう問題は発生しないでよかったんじゃないのかなっていう気がするっていうのかな。うん、
それは初っ端に、つまずいた。
そうですね。だから、そのために、まあ、ね、何分とかいうレベルじゃないですよね。一回アップデートする、一回、その、まあ、別、新しい iPhone で登録して、その後、アップデートまでかけて、アップデート終わってっていう時間は、やっぱり、10分ぐらいじゃ済まないことなので、まあ、その、バックアップからすべて戻すまでの時間を考えると、結構な時間かかりましたよね。
うん。
なので、それがまず最初につまずくことだと思うので、やっぱりこう、私もね、仕事的によく、iPhone のサポートとかすることが普通にあるんですけれども、
うん、
これやられると、時間を取られるし、
うん、
説明しても多分理解できないだろうなと思うので、
うんうん、
これはきついなって正直思いました。
うん、
買ってきてすぐやることとして、まず最初は、うん、新しい iPhone でアップデートをかけてください。で、その後。
それを気づかないといけないってことね。
そうですね。まあ、書いてあるんだけど、画面、その iTunes つなげたら画面には出てるんだけど、それを理解できるかっていうことですよね、結局ね。で、その後もう一度バックアップから戻すために、綺麗にした上で、リセットした上でもう一度iTunes につないでバックアップから戻すっていう作業が必要になるっていうのは、ちょっとこう、ね。万人がわかるかなっていう意味では、うん、その調べればわかるよ。調べればね。うん、そんなみんなググりますかっていう。
ググらない人はググらない。
そうでしょ。うん、だから、アップデートができないとか、バックアップから戻せないっていう話がどうも出てたっていうのは、まあそういう事情ですね。一回 OS アップデートせざるを得ないっていう。うん。でも、キャリアの人たちだって知らない人だって当然いるわけだから、
うん、
不具合なのかどうなのかみたいな話になっててもおかしくはないでしょうね。
うん
うん、まあ単純にそういうことだったっていうことか。だからこれはせめてタイミングが近いんだったら揃えてくれたらよかったんじゃないのっていう気はちょっとしましたね。はい、
うん。はい。
まあそういう最初のつまずきは別としてですね、まあずっとこう、チャチく見えるっていう話を8の頃からしてたと思うんですけれども、
うん、
ね、実物は良かったですよ。まあ、8も実物見るとそんなに安っぽく感じないので、うん、その、写真なのかなっていう気はしてたんですけれども、
うん、
結局やっぱガラスの質感がそんなにこう分かりづらい。
うん、
高級そうに見えづらい。
写真でね。
写真だとね、
うん。
っていうのが、あとやっぱりこう、宣伝用の写真って CG だったりするじゃん。
そうね。
CG なのか本物なのかみたいな、うん、その微妙なラインにあるような写真が多かったりとかするから、それを。
写真と印象違いましたね。
そうなんですよね。だから、うん、実際見てみると高級感確実にありますし、そのガラスのところもガラスっていう感じかな、うん、なんかよくわからないですけれども、横のね、ステンレスの部分も含めて、うん、まあ、確実に、ああ、これはその今ある iPhone の中のフラッグシップだなっていうのは分かるようなぐらいの高級感はありましたよ。う
ん、ですね。
うん。だから本物は確かに良かったです。
うん。
思ってた以上に。
うん。
はい。
はい。
ただ重いです。まあ、もうそれもね、言われてたグラム通りだから重いんですけれども、まあ確かに重かったですね。
うん。
はい。まあ、ただこの辺のサイズは慣れだろうなとは思います。
そのうち手にしっくり馴染んで。
いやー、これはね、結局はね、その UI っていうのかな。まあ、いろんなそういうところの問題があるから、うん、慣れるまで、どうなのかな。まあ、重さとか、サイズとかは慣れると思うんですよ。ある程度ね。
うん、
だけど、その、これはやはりね、決して、手放しで褒められるような機種ではないので。
うん。まあ、またこれから10の、これからのまたシリーズでいろいろね、
で、まあ、OS のアップデートで変わっていくんじゃないかと私は思ってますけれども。うん、はい。まあ、まずとりあえず、外側的には、かなり高級感があって、うん、満足度の高いようなものが、まあ、少なくとも来ましたね。
うん。
うん、あと、まあ、褒めるところで言えば、
はい。
セブンの時からやっと、ステレオスピーカーになったんですよ。
うんうん。
で、めっちゃ期待したわけね、私はね。それ、うん、多分セブンの時に話してるんですけど、
ね、あったあった。
期待したんだけれど、大したことなかったって話をしてるんですよね。うん、
したした。
はい。音圧的にも大したことないしね。なんかな、これめっちゃ期待してたんだけどな、みたいな話をしてたと思うんですけれども、うん、それがね、今回はね、ある程度、まあ、ステレオ感もありますし、ボリュームっていうかな、少し厚みが出てる感じで、音にね。
うん、
だから、うん、まあ、セブンの一番の不満の部分だったステレオスピーカーの部分が良くなってました。
うん。
うん。まあ、これ個人的な感想なんでね、実際比べてみないと分かんないと思いますけれど、あ、これ良かったなっていうふうに思いましたね。あと、カメラはね、やっぱりいいですよ。まあ、プラスを使ってた人たちはまた別なのかもしれない。もともとね、そういう機能がついてるから、うんと思いますけれども、セブンだったらカメラ一つなんですよね。
うんうん、
で、プラスは二つ今ついてるんですよ。で、二つついてると、いわゆるこう、なんていうのかな、ぼかし写真とか撮れる。
ああ、なるほど。
こう、なんていうのかな、広角のレンズと普通のレンズと2種類ついてるんですよ、
う
ん、確か、
うんうんうん。
で、その関係で、それをうまくデジタルで合わせて、その二重写真みたいなもの、二重じゃないですけど、そういわゆるぼかし写真みたいなのを綺麗に撮れるようなのが、機能的に、デジタル的に機能、そういう機能がついてるんですよね。それが、まあ、今回の8のプラスの方にもついてるし、X にもついてる、まあ、X10 にもついてるんですけれども、まあ、それはね、やっぱりね、思ってた以上にポートレート的な写真を撮るときに、うちの犬撮ったりとかね、するときに、犬猫撮ったりとかね、するときに、すごく、こう、いい雰囲気の写真が撮れる。
ほうほうほう。ちょっと上級者的な写真が撮れる。
うん、まあまあね。上級者というか簡単にかっこいい写真が撮れるっていうのが一番かな。
ね、
うん。あ、これはカメラやっぱり、ね、カメラ2つついてるの欲しかったの、ずっと。でもプラスはでかいからなっていうのが悩みだったんだけれども、そう考えると、まあ、うん、セブンっていうか、まあ、エイトだよね。エイトにもまだついてないんで、プラス以外には。だから、ああ、今後やっぱりこのカメラ2つっていうのはあるべきだよねっていう気がするような内容でしたね。確かに、ね。だからカメラは確かに非常に満足度高いです。
うんうん、はい、じゃあ、後で、犬を撮ったら、ぜひ、ツイッター上げといてください。はい、見てみたい、
まあ。撮ってるんだけど、ちょっと昼、ちょっとね、暗かったから、もうちょっとなんかいいのが撮れたらと思ってます。
うん、
はい。まあ、褒めるところはそんなとこかな。
あ、そうですか。
はい。いや、うん、これね、いや、正直、好きな人は買えばいいと思うよっていうようなタイプのものだと思うんですよ。
うん、
まあ、一番、まあ、前から気になってるって言ってる、M の部分ね。
ええ。
あそこはやっぱり気になります。
ああ。
普通にアプリとして使う分にはあんま大した問題はないんですよ。でも、うん、いわゆる動画見たりとか、
うん、
配信とかでね、動画見たりとか、写真見たりとかするときは、あそこの黒い部分は絶対気になりますよ。あれ気にならないって言ったら嘘だと思う。だって抜けちゃうんだもん、そこの部分だけ。
なるほどね。
うん、だから、アプリ側で選択できるようにすべきだと思うの。
選択っていうのは、
そこを使うか使わないか。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。だから、角のラインに合わせて、うん、角っていうか、M の真ん中の部分に合わせて、左側を黒くしてしまえば、わからないわけじゃん。
うん、うん、うん。
結局、そこが表示されているからこそ、気になるわけですよ。そこの部分に何があるのかわからないから。だって表示できない。うん、切れてるからね。だから、それが、うん、アプリの中で、例えばそこを表示するしないみたいなものの選択ができるだけで、全然そういうなんか嫌な感じはなくなるんじゃないのかなと思うので、縦型のアプリを使ってるときは問題ない。
うん。
対してね。 気にならないですよ、うん、でもそれこそ動画見たり写真見たりとかそういう時にだけ気になることではあるので、うん、そこさえうまくアプリ側で調整できればいいんじゃないのかなっていう気がしました。
なるほど、
うん、まあ、標準のアプリがね、まあ、そういうのに対応してないから、うん、おかげでこうなんかこう
端っこの字幕切れない、
いや下だから字幕は下だから切れません。だから真ん中、
あのたまに右側に端っこに出てくるのとか、
だから真ん中だもん、真ん中 M だから真ん中ですよちょうど、
うん、
が切れるんですよ、だから中途半端な
ん
だ、だからまあそこはその用途によってうまく調整していくような形のそのイメージを最初からアップルは出すべきだったんじゃないのかって気がするんだよね、
うんうんうん、
それが標準のアプリについてないもんだから切れるっていうのが前提になっちゃうっていうのはあんまり良くないんじゃないのかなっていう、
うん、
うん、その黒い部分に何があるのって気になっちゃうっていうのがね、
うん
うん、ダメなんじゃないのかなと思います。だからやっぱここはやっぱ逆に言うとここはソフトウェア的になんとかなんじゃないのと思うんで、
うん
うん、ちょっと調整してほしいなっていう感じはありますね、
うん
うん、でもう一つ顔認識ですか、今回新しくタッチ ID の代わりにね、
例の
はいはいはい、これはね別に気にならないというかね、もうすでに本体動かすと認識されている状態なので、
うん、うん、頭動かすんですか、
いや何もしなくていいです、普通に iPhone 持って電源入れる段入れるも何もで、うん、だいたい持つと電あの画面開きます、スリープから解除されますんで、でそので画面見る段階ではもうすでに解除されてるわけですよ、タッチ、顔認識でそのぐらいのスピードでは認識されるので、うん、あとはもうただねその後スワイプしなきゃいけない、
あ結局それがいるんだ、
いるんですよ、認識普通、今までだったら、タッチ ID を押して、うん、まあ、これはね、逆もあったわけ。うん、今までは、例えば iPhone 持つじゃん。そしたら光るわけですよ。うん、で、時計とかが出るわけね。うん、で、もうその段階にタッチ ID に手をポンと乗せていると、時計すらも見ないまま開いたわけ。
うんうん
うん、そのぐらいのスピードで、こう、ホーム画面が出てきたわけよ。で特にセブン以降はめっちゃ早くなったから、本当もう時計なんか見ない状態でいつも開いてた。
うん、
前のはタッチ ID の認識式まで少し時間があったから、十分こう時計を見る時間があったんだけれども、見えたんだけど、セブン以降はもう時計見る暇ないぐらいにのスピードで認識して画面がホームで開いてた。触ってるだけで。でもそれが、今回は、もう顔を見たら認証は終わってるんだけれども、一回スワイプして開くとホーム。
うん、
だから一手間入ってるような感じになってんだよね、
うん。
だからもうこちらとしては、顔認証したら、
うん、
もうそのままスクホームが開くオプションが欲しい。
あ、それ、設定ではどうにもならない。
ならない。今のところはまだならない。別にスワイプなんかしなくていいから、もう顔見たら認証してほしい。まあ、もちろん人によってはセキュリティ上それは嫌だって人もいると思うんですよ。
うん、
だから、そういう人はちゃんとオフにできさえすればいいとか。
選べればいいんです
ね。選べればいいだけですよ。はい。もうとにかく画面認識したら、顔認識したらすぐ開いて、ホーム開いてほしい、
うんうんうん。
その、ね、例えば、人前に置いている率が高いようなのだったら嫌だろうし、もう基本自分家でしか使わんのがメインみたいな人にしてみたら、いちいちそのスワイプの時間が数秒だけど、まあ1秒ぐらいですよね。1、2秒だけど、この1、2秒がすごく手間に感じる。
そうね。
うん。これは、ソフトウェア的に改善できることだと思うので、
うん、
なんとかしてほしいよね、と思いますよね。
次のアップデートでね。
いや、まあ、次じゃ無理だとは思いますけど、まあ、アップデートでなんとかできる問題なんじゃないの、ボタン1個つければいいだけなんだからっていうさ、
うん、
思いますけどね。1個飛ばせ、認識、飛ばせばいいだけじゃん要はさ、
うんうん
うん。うん。とは思いますが、はい。まあ、メガネ変えたりとかね、
うん。
そのぐらいでは全然、問題なく認識
します。ひげ生やしたりは
いや、ヒゲ生やしたってヒゲ生やしてるんで。
そうか。
はい。まあ、これ剃ったらどうなるかわかんないですけど、そのためのために剃ったりしないんで、なんとも言えない。
そうなの？
はい。だからもう、当たり前でしょ。そこまでして。
アップル、
そんな YouTuber ならすればいいんだよ、そんなのは。
運動やってるから、これからクムさんどんどん痩せちゃって。
そんなのは、ほら、あの、YouTuber がやればいいんですよ。別に私がやることじゃないんで、そんなこと。はい。だって動画じゃないですからね、はい、これね、
うん。
はい。まあそんなとこで。だから顔認識そのものがタッチ ID に変わったことに対しては、そこまで、うん、あの、うん、今のところ不満はないです。
なるほどね、その後のスワイプが問題だ、は
い、問題だっていうことを除けば、あとアップルペイで、あの、まあ、私文句言ってましたけど前回ね、アップルペイでその顔認識はすごくめんどくさいんじゃないかっていうものはに関しては私はまだあの使ってないんで、
うんうん、
スイカに関しては必要ないみたいだから、
うん、
いわゆるカード決済の時の問題みたいなんで、これはまだ使ったことが使ってないんで普通はね。だから、これに関しては私には分かりません。もしかしたらやっぱ同じような不満を持つかもしれないです。はい。あとね、問題はね、まあだからさっきも言ってた、これボタンがなくなった結果、タスクの切り替えが非常にやりづらくなっている。で、その今までだったらシュッシュッって感じで消せたものが消せなくなったりとかしてるのは、
うん、
やっぱちょっとこう、なんていうのかな、ユーザーインターフェースっていうのか、ユーザビリティっていうのかなっていうところで、うん、こう、なんかプロの仕事っぽくないよねっていう感は、ありますね、
うんうん
うん。もうちょっとなんか煮詰めることができなかったんだろう。このサイズでここでこう指を動かしたら、非常に満足のいくようなものっていうのを作るのがアップルだったんじゃないのっていう気がします。
あの、アップル製品って感覚的に何も説明を読まなくてもほら、なんとなくもう操作できちゃうもんじゃないですか。
は
い、
そこが売りだったわけですよね、
だから私今日お店で Apple X を手にして、こう、できるよねって思ったら。
Apple X じゃないですけどね、iPhone X ですけどね。
間違えた。iPhone X を手に取ってね、操作しようとして、んとか、この時どうすんのとか思ってしまったりとかして。
そうです。だからそこがね、やっぱりね。
ちょっとアップルらしくないな
って。そうです、そうです。だからそこが煮詰められてないなっていう感じはすごく感じましたね。その、使う、マニュアルが初めて必要な iPhone なんじゃないのって思ったぐらいで。
まあ、
まあ、確かに、あの、小さなね。まあ、覚えさせるためにいっぱいこう、立ち上げの時に出てくるんですよ、画面にね、こうやって使ってくださいみたいな。でもそういうのがないと使えない時点で負けじゃんと思うから、
うん、
うん、そこはちょっとなんかこう、いや我々を驚かせるのがあなたたちの仕事なんじゃないのっていう気がするんで、仕方なくこうしましたみたいなのが見えちゃってるのがダメなんじゃないのかなっていう気がしますよね。
うん、
全画面にしたいがためにこうなって仕方がないからこうしましたみたいな感じが見えちゃってる感っていうのかな、うんうん、もっと驚かせてほしいっていう、
そうきたかっていうね、
うん、
ポジティブな喜びを、
そうそうそういう部分ではまあ仕方ないのかなみたいな感じなんですよ、
うん、
こうするしかこの感じではなかったのかなっていう、ただやっぱり消すそのアプリを落とす作業にこんなめんどくさいことしながら、だから何でも一手間追加になってる感じなんだよね、うん、ワンテンポね、それがすごいストレスになるっていうな感じはあるね、うん、
なるほど、
うん、まあそれはね、例えばあの普通のアプリケーションって縦で使ってるわけですよね、大抵のものは何にしてもね、うん、iPad じゃないからさ、うん、でもゲームとかは横で使うじゃない、
そうね、
うんうん、まあ縦のゲームもあるけど基本横のゲームが多いわけです、特にソシャゲとかそうなんですけど、
うん
うん、横にすると下の方、下が変わるわけですよ、
あ
下は下に来るわけじゃん、
うん、
その、そうね、だからアプリを終わらせたりするホームボタン代わりの部分っていうのは下に来るわけじゃん、
うんうん、
でも本当の iPhone としての下は右側にあるわけでしょ、まあ例えばの話だ、
うん、
だからそのアプリを終わらせてホームに戻りたい場合に、
うん、
なんか中途半端なんだよね、
うん、
だから横に持って上に上げるとか、今 アプリをやってました。で一旦止めてます。で次立ち上げた時またアプリで立ち上がりました、
うん、
っていう場合に、
うん、
ホームボタン的なものがあるところは左側にあるわけですよ。わ、
うんうん、
かる？
うん、わかるわかる。
そうすると下から上げるつもりが下から上がらない。
ああ、うん、そ、あの結局あのスワイプする部分はあの縦でも横でも一緒？
違う。だから横、横にしてると横でしてると横の下になるわけですよ。
うんうん。うんうん、あ、そうね。うん、
でそれを一旦止めてもう一度立ち上げた時、うん、スリップから解除した時には、
うん
う
ん、
言ってしまう左側に縦で使ってると左側にほそのスワイプする場所があるわけですよ。
はははははは。分かった分かった分かった。
変でしょ？
うん。変だね。
そうでしょ？今までだったらボタンだったからたとえ横にあろうが横になってようが、うん、どの状態にあろうがボタンを押せばホームになったから、
うん、
関係なかったわけですよ、
うん、
スワイプの場所がそうやって入れ替わるっていうのはやっぱりやりづらくないかなと思いますよね、
うん、
その縦横の差みたいなものがそうやって出てくるっていうのはこう、これもやっぱり結局一手間増えてる感じなんですよ何にしても、
うん
うん、すごくスマートじゃない感じがする。
うーん、そのあたりはもう本当実際に使ってみないとわからない、
うん、あれですね。そうなんですよ。だからね、うん、その下かに下から上に上げる動作 もすごく多いのでそういう感じで、うん、そうなるとやっぱりこうじゃあ指が親指の上下移動がすごく増えるとかそういうのを考えると、うん、でそれでこの重さなわけだから、
なんか本ボタンあった方が良かった。
そうそう、結果的にホームボタンあった方が良かったんじゃないかっていう気になるような、
うんうん、あの運動的に最小限で済むっていうのが一番じゃないですか。そういうのって、
はいはい、
便利性からすると、うんうん、
だからその辺がこなれてないまま発売に至ってるなっていう感じはすごく、うん、まあ多分ねすごく議論はされたんだと思うんだよね、うん、内部ではね。でもこれで GO ってなってっていうことはやっぱりそのやはり不満を持たれても仕方がないのかなっていう、うん、ただこれに関しては全てある程度はその OS のアップデートで対応できないわけではないのかなっていう気もするので、うんうん、まあまあ今のところは決して褒められたもんじゃないよねっていうレベルだとは思います、
うん
うん、
はい、
はい、ですね。
以上な感じですか？
いや、あとはですね、アプリに関しては、うん、はい、やはり解像度が上がって、まあ、その M 字の部分はともかくとして解像度が上がっているので、うん、対応してるアプリを使う限りはすごく快適になりましたよ。画面やっぱり広くなってるから、その分だけね。うん。おーって感じはあります。ただ、対応してないアプリやっぱり山ほどあるの。
うん、まあ、まだこれからですよね。
そうなんです。だからこの辺は iPhone の4から5に変わった時、まあ5から6シリーズ、うん、あとまたプラスが出てきてっていうところに変わった時に、うん、みんながまあみんなっていうかね、ある程度経験してきた出たことではありますけれども、うん、その解像度の差を要はその上下に黒を出すことでごまかすような形、
うん、
と一緒なんですよね、言ってしまえばね。だから上と下が黒くなってその間に今までと同じような画面が出ると、
うんうん、
だから見た目はそんなに変わらないかもしれないけれど、でも上下の黒もったいないよね感が出てると。
なるほど、黒エリアが、
そうです、増えて
黒率が高いんですね。
そうなんですよ。でただ一番これ今回これはね責められて仕方ないよって思うんですけれども、
うんうん、
まあ、ツイッターのアプリ自体は対応してんの、
ええ、
でも社外系のツイッターのアプリは対応してなくて、まあ、純正って言い方あれだけど、うん、ツイッターがやってるツイッターアプリは対応してるけど、それ以外のツイッターアプリは対応してないものも多くて、うん、まあ、ツイッターだけじゃなく例えば Gmail のアプリとかも Google のアプリ全部対応してないんですよね、まだね、確か。だからそういうのでもそうなんですけれど、 iPhone、iOS のいいところって例えばこうその下の方に まあ、記事を読んだでもいいんですけれども、うん、読んだ後に上の方の画面の縁のところをポンとタップすると上にポンと上がるじゃないですか、トップに。
あ、うん、
あ、知らない？使ってたでしょあなた。 iPad でも同じですよ。
うん、なんかあんまり考えて使ってなかった。
iPad でも例えばホームページとかバーって下まで下がった時に、うん、上のところ一番上のところをポンとタップするだけで上まで上がるんです。それ便利な機能なの。だからまあ別にメールでもそうだし、うん、その、うん、ね、それ以外
いつも上へ戻るボタンを押してたから。
そうです。上へ戻るボタンなんかいらないんですよ、もともと。
うん、
上のバーの部分を押す、タップするだけで戻るの、基本的にね。これが黒のところを押さなきゃいけない。
あ、
だからアプリとして例えばブルーのところのメニューがあったとして、上のところにね、普通はそこを押す、タップすると、うん、上位に一番上のところに戻るの、
うん、
ところがシステム的に何か問題があるのか、その上の黒の部分、いわゆる上、一番上っていうことには変わりないんだよね、
うん、
一番上なんだけど、でもそこは黒の部分なんですよ、
うん、
一応画面上はアプリの中じゃない、そこをタップすることで上に戻るっていうのはやっぱりそれは認識的におかしいと思うんだよね。
うーん、
でもそれはもうある種こうバグのレベルだと思う。だから今は特にそのアプリないわけだからさ、
うん、
全てね対応してないわけだ。対応しだしたらこれもどんどん減っていくから問題なくなるにしても、うん、でも少なくとも対応していないアプリのそのトップバー的な部分をタップしたら戻るっていうのは他のアプリ全部そうなんだから、
うん、
その欄外みたいなところを押したら戻りますっていうのはやっぱおかしいだろうって思うんだよね、
うんうん、
そういうこうなんかよく使っている機能にそういう問題が発生してるっていうのは OS の練りが足りないよねってやっぱり思いますし、
うん、
だって実際その対応してるアプリよりも対応してないアプリの方が多いわけだからね、
うん、
標準アプリはまあ対応してるにしてもそれ以外のアプリはね、だからマイクロソフトのアプリとか Google のアプリとかまだ全然対応してないわけ、うん、まあ、社外の中にはもちろん対応してるアプリもありますし、そういうので見ると本当にすごくおこれはいいなって感じだけど、まあ、ただこれに関しても、うん、その前も対応、どんどん対応していったように、これから1ヶ月ぐらいかけて、
今日が初日ですからね、
そうこれから1ヶ月ぐらいかけてどんどんどんどん、まあ、人気のアプリほど対応していくと思いますんで、そうなったらまたこの感想は変わるわけなので、
そうね、
うん、で今まで我々も経験してきてるわけですよ。その4から5になった時から、うん、5から6になった時とかに経験してるんで、まあ、これは一時的なもんだなと思います。ただ、最初にしてはちょっと、もう少し、そういうアプリ、うん、アップデートされないアプリだって存在するわけだよ、結局さ。
うん、そうね。
そのアップデートされないアプリを使う時に不満がないような形を作るのはやっぱりアップルの仕事なんじゃないのって思うからね。
うん、
そこはちょっとなんか、っていう感じは。やっぱありましたね、うん、だからスクロールトップっていうのかな、うん、はいまいち問題なんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、
はい、
そんなとこですかね。
ほうほうほう、
はい、まあただ面白いおもちゃですよ。
うん、手にして心浮き立ちました。
うん、ね、綺麗だからケース一応今回標準のケース、うん、純正のケース買ったんですけど、レーザーケースをね、
うんうん、
裸で本当は使いたいなって思いました、
うん、
まあ、ただねこれ割るとめっちゃお金取らかかるんで修理代。
背面とかどんな感じなんですか、はい、後ろのガラスはどんな感じなんですか。
綺麗ですけどケースすぐつけちゃったんで、うん、あんまり見てません。だから美しいですよ。
うん、
ただあれ割ると怖いんで、あれ割るともう本体交換みたいなレベルなんで、
うん、
はい、前よりも高いんです後ろの方が。
前でも強度的にはやっぱりそれなりには作ってあるんだよね。
知らないよ割ってない
から試してとか
実際両方割ってる人がすでにいますからね。
今日当日よ。
当日でも割ってる人はいますからね。
さすが体を張って検証してる人がいるんだね。
はい、いますからね。だからその、うん、いやそれはねガラスだから落としは割れますよ。
ふーん。
打ちどころが悪ければ。
うん。
まあ、後ろは割れてもね、ある意味汚いだけで、ケースで隠しちゃいいかもしれないけど、
ね。でも、
だからガラスにした以上はそういう可能性は出ますから、当然。
うん。
うん、割れないわけじゃないんで、絶対ね。
そっか。
そう。だからまあ、そう考えると、こう、美しさと、その、ね、安全度じゃない、ね、うん、割れなさそう。
リスク回避ですね。
まあ、そう考えると仕方ないのかなって思っちゃう。
ね、本来なら。それで今回の。
うん。いや、本当思うんですよ。どのスマホでもね。うん、ケースなんかつけなくて使えるのが本来なら当たり前なんであって、ケースをわざわざつけなきゃいけない時点で間違ってるんだから。
まあね。
うん。
それはね。そのまま使いたいけど、でも落としちゃうのが。
実際落とさないわけはないじゃん。私だって今までも何度も落としてますよ。うん、結局、それを、その、うまいケースでごまかしてるおかげで、大した問題になってないだけだよ。
そうそうそう。うん。
だから、多分裸で落としちゃ壊れますよ。傷も入るだろうし、場合によっては割れるだろうし、
ボロボロのを持ってる学生さんいっぱい見かけるじゃないですか。
で、本来はそういうことじゃん、その多少の通常の落としたぐらいでは割れないようなものであったりとか、
うん、
液晶の、ね、ガラスの保護シートなんてなくったって傷はつかないようなのが本来で理想でしょうけど、ね、
そう
ね、でもやっぱ細かな傷は普通に入りますからね、使ってたらね。
油がつかない画面を作ってほしいなって思います、
うん、その辺はやっぱりね、うん、そんなものを使わなくてもいいのが理想でしょうね、
うん、ということで今回のアートワークはクムさんの iPhone、はい、iPhone X です、うん、ケース付きです、
まあ、いろいろ不満はありますけれども、あの、買って損したなっていう気はありません、まあ、こんだけ言ってますけど、はい、まあ、ある程度は多分時期解決していくことだと思います、
ね、うん、徐々にね、うん、
はい、ただこうあってほしいなみたいなことはありますけど、まあ、ちょっと値段もね高いしね、本当好きな人が買えばいいと思いますよ、
うんうん、
無理してね、だって今だったら多分 A とか一番成熟してるんで A と買うのが一番いいと思う、
うん
う
ん、
多分値段もね、あの、売れてないから、あの、うん、SIM フリーとかじゃなかったらキャリアで買えば安くなってるはずなんで、
うん、
A と買うのはありだと思いますよ、
うんうん、
でも、あの、まあ、それでもやっぱり上の機種が欲しいと思ったらぜひ挑戦してみてくださいっていう。
天へいらっしゃい、
そうですね、まあ、不満もあるかもしれないけれど面白そうですよぐらいのレベルですね。
なるほど、
はい、私は今のところ別に不満は、まあ、不満はさっき言ったようなことは不満だけれども、あの、損したとは思ってない、
うんうんうん、
買って損したとは思ってます、
はい、
はい、って感じですかね、
はい、
はい、
ということで今回の
何の役に立ったのかな今回のこれ聞いたら買わない方がいいじゃんってなっちゃうんじゃない
いやいやいや、でもそこで買うのがアップルのロマンなんじゃないかなって思います。
うん、そうですね、まあ、ロマンを一緒に楽しみましょうレベルじゃないですか。はい、
そうね、はい、
まあ、ないと思うよ、なかなかこんなの、こんな、あの、キアモノがアップルから出てくる。
うん。まあ、ある意味、ね、面白い挑戦ですよね。
だと思います。だって、次、やっぱり普及機種として出てくるのは、8の正常進化だと思いますが、うん、またこの10をダウンさせたようなやつが出ると思うんだよね、
うん。もうちょっと一般的に。
一般向けみたいなのが出ると思うんです。うん、そういう意味ではこんな変な機種最後かもしれないと思えば、こうなんかね、マニア的には買っておくべきなんじゃないのっていう気はしますね、う
ん、はい、フォトキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。はい、皆さんもぜひ iPhone X お店でもね置いてあるみたいなので、
ゲームしたいなら、あの、プラスか、ね、8を買っといた方がいいと思いますよ。
まあ、だそうね。それではまた来週。さよなら。
さよなら。